法11章から勉強していこうと思うんですけれども、内容的に分けていってしまいますと、内容的に分けてみると、1節から3節まで、11章の1節から3節までというものは、信仰というものについての定義と、それから残りの11章に対する、イントロとでもいったものが書かれております。4節から7節までですと、アベル、エノク、ノアといった人たちのことに関する信仰が書かれている。この人たちは人類が生存するようになって初めて経験するいろんなことがあるんですけれども、その新しいことを信じて行動に出ている人たちのことです。その次8節から今度は22節まで、8節から22節まではアブラハム、イサク、ヤコブに関する信仰が書かれております。この人たちは神様と契約を成立した人たちです。だから聖書では、これは主に旧約聖書ですけれども、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、あるいはイスラエルの神といっていろいろな動きをイスラエルの人たちが取るようになった。この人たちの、つまりヤコブ、いやアブラハム、イサク、ヤコブの信仰というものはどうなのかというのが8節から22節までに書かれております。23節からは38節まで、立法の下で信仰を使った人たちのことについて書かれております。いろんな人が書かれている。中にはですね、ただ名前だけ並べられているのもあるんですけど、後ほど名前も書かれているものを全部細かに調べていきましょう。そして最後の39節と40節とに行きますと、その古い契約の時代の人たちが持っている信仰というものと、新しい契約の時代の人たちの信仰の違いが何なのかというのを書いてある。そして12章の1節では、私たちもという言葉で強調されることまでなっています。ここまで11章で説明したものに対して、だから今度私たちはどうしなければいけないんだという説明になる。で、12章の2節では、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、イエス・キリストを中心にしなければいけないというように書かれているのがですね、この11章から始まる教えになります。11章の1節からちょっと3節まで読んでいってみましょう。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからでできたのではないことを悟るのです。実はですね、このヘブル書の11章というのは10章からの続きです。10章の半分ぐらいからの続きになる。で、10章では前の半分は残しておいてして、後の半分はですね、神の言葉を信頼しなさいということを強調しているところになります。神様の言葉を信頼し、忍耐をもって行動を取れば約束された結果を生み出すことができる。これが10章の最後です。35節から39節までの。そして今度は11章に入るわけです。で、11章は何かといったら、10章の終わりで言われた、その神の言葉を信頼し、忍耐をもって行動を取れば約束された結果を生み出すことができる。その神の言葉に基づく信仰というものでもって、どういう行動を取ったのかということが11章で記されているんです。私たちはですね、信仰というものについていろいろな角度から勉強はしております。どういうものなのかということも講義も聞く。説明も聞いております。けれども、これ私たちというのはこの教会のクリスチャンというだけではなくて、多くのクリスチャン全部がそうなんですけど、多くの場合に、その信仰を使った行動を取るということをしないで終わってしまうんです。ヘブル書の11章に引用されている人たちというものは、信仰を理解している、信仰を知っているというだけでなくて、実際にその信仰を使った人たちのことが書かれております。現在では、いろんな教会でもって信仰というものについての説明はしております。だから頭の知識は持って、だけれどもその知識でもって病人に手を置いて病人を癒すということをしていない。まだ救われていない人を教会に連れてきて神様の存在に触れさせてあげようということもしようとしない。 このヘブル書の11章に並べられている人たちというものは、信仰というものを正しく理解できたから、定義できるからという理由ではなくて、信仰というものを他人に説明することができるからといった理由で並べられているんではなくて、自分が持っている信仰を実際に活用して、その信仰の結果を人々に見せることができるようになっているから、神様がこれ引用している人たちなんです。そういう観点からですね、10章の半ば編から23節から分析をしていって11章に入っていってみましょう。10章の23節から引用していけばいいと思うんです。まず23節1節ずつ引用していって、途中でもっていらないところを抜かして、そしてですね、11章に入れるイントロとして10章の23節から読んでいきます。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺をしないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。信仰というもの、希望を告白しようではないか。希望は信仰ではありません。だけれども希望がなければ信仰に発展しないんです。まあ、こういう具体例を使ったら分かっていただけると思うから、例えば病気の癒しというものを具体例として出してみましょう。あなたが病気になった、医者が見放すような病気になってしまった、何とかして健康になりたい、癒されたい、だけれども医学の力では癒されない。だけど神様の言葉ではイエス・キリストの肉体を通して癒しが準備されていると教えている。だから私も神様のその癒しの力で病気が癒されるんではないかと思う、癒されたいという希望もないところには信仰は湧いてこないんです。だからその希望をしっかりと告白しようではないかと言っている。24節、また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。まあ、それ前に失礼しました。私たちは動揺をしないでしっかりと希望を告白しようではないか。もしもこの動揺をしないで、つまり疑ったりしないでしっかりと信仰を保っていることができたら、つまり希望で告白をして信仰に持っていくことができたら、神様の力が働くようになるんです。だから私たちはその告白というものをしっかりと保っていなければいけない。まあ、ちょっと今この場ですぐに飛ばしてしまうんですが、ヤコブ書の一章に、このところまたすぐ戻ってきますが、ヤコブの一章に行っていただけますと、6節から始まるところでこういうことを教えております。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は神に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは二心ある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。だからその希望をしっかりと告白をしようではないか、動揺してはいけませんと言ってます。24節、また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。まあ、信仰というものはあなた個人が豊かになるためだけにあるのではないんです。もちろんあなた自身が豊かな生活を送るように信仰を使わなければいけない、これは確かなんです。だけれどもそれだけでなくて、あなたが持っている信仰であなた自身の生活が豊かになり始めたら、他の人たちのためにもそれを使うということを考えてあげなければいけなくなります。英語でやっちゃいけないんです。だから互いに進め合って、その愛と良い行いと促すように、お互いに出し合うように注意し合おうではありませんか。25節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。神様からの油注ぎというものを、あなたが一人で聖書を勉強して一人で賛美をするときよりも、心を一つにするキリストなる兄弟姉妹が一緒に集まって聖書を勉強して一緒に神様に賛美を捧げている方が、はるかに豊かに与えられることになります。聖霊に導かれてキリストなる兄弟姉妹が心を一つにしたときには、神様からの啓示も豊かに与えられるんだ。だからその観点からですね、 一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合って、お互いに励まし合って、教会に来るように、一緒に聖書を勉強するように、一緒に信仰の行動に出るように動こうではないかというんです。かの日、これは何かといったらですね、イエス・キリストの再来の日です。まあ、空中再来の日と言った方が正しいと思う。イエス様が来られる日です。私たちがですね、多くの場合に、クリスチャンとして生活をしていこうといたしますと、いろんな点でもってなかなか思う通りのことが達成しない時がある、あるいは祈ったものが叶えられない時がある、あるいはですね、いつになってもそのかの日、イエス様が来る日、空中再臨のある日、そして我々が天に行く日なるというのもなかなか来ないような気がしてですね、焦ってしまうことがあります。だけどこういう点を考えていただきたいんです。今日皆さんがここに集まっている、もし来週の日曜日に皆さんがここに集まって礼拝を持ったとしたらば、来週の日曜日というものは1週間だけそのイエス様の再臨の日が近づいたということになるんです。祈って求めたものが、先週を祈って求めたものが今日まだ現実になっていないというのは、こちらの角度から見たら現実になっていないということが見える。こちらの角度から見たら、これで1週間現実になる日が近づいたと見ることができることになります。だからなおさらイエス様を賛美するように、礼拝に集まるように、みんなでお互いに励まし合って助け合おうではないかというのがですね、25節での教えになるわけです。だからちょっと中を飛ばしてこの35節までいきましょう。10章の35節です。ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。確信を投げ捨てる。これはギリシャ語での意味はですね、ゴミを捨てるように捨ててしまうということです。確信というのは何なのか。神の言葉に対する確信です。絶対に約束の通りに神様は動いてくれる。でこのヘブル書の11章から始まるこの出来事の人たちというものはですね、この人たちがしなかったことの一つは、確信を投げ捨てるということをしなかったんです。絶対に神様約束の通りしてくれるとして前進していった。そして約束のものを手に入れているんです。だからその確信を投げ捨てなければ大きな報いをもたらすものになる。大きな褒美がもらえる。まあ、こういう表現法を使おうとですね、時には嫌がられる方も出てくるんですけれども、神様がしなさいということを私たちがしているときには、神様は大きな褒美を準備してくれています。褒美のために働くんではないのは分かるんだけれども、褒美が準備されている、それを拒否する、これは失礼になります。だからありがたく受け取らなければいけない。あなたが、私が信仰に固く立っていたらば、ほいでその確信を捨てないでいるというのを神様が見たらば、あなたの努力に対して神様は報いてくださることができるようになるんです。これ11章の6節までいったら、これははっきりわかります。この報いは霊的な報いだけではありません。現実的に物資的に大きな報いができてまいります。これは11章を全部調べたら分かってくる。だからそれ前にいきましょう。36節にいきます。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。じゃあ神の御心何なのか、簡単なんです。あなたが神様の言葉を学んでそれを信じるということなんです。これ神様の御心です。そして神様の言葉を信じて、最後に神様が約束をしたものをあなたが受け取れるものになる、現実になるという過程を通るときに、あなたが神様の言葉を信じる、本当最後に神様の言葉に約束が伴っています。褒美が伴っている、それを現実にする、あなたが祈ったものを現実にする、何でもいいんです。信じて何かをしたものが現実になるまでの間であなたが取らなければいけないのが忍耐なんですよ。信じてから忍耐をして、そして現実にするんです。 ということをこの36節で教えている。あなたが神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。神の心というのはこの神様の言葉を学んで、約束を学んで信じるということです。神様があなたにこういうものを約束している、それを信じて現実にするのに必要なのが忍耐です。その次37節、もうしばらくすれば来たるべき方が来られる、遅くなることはない、私の義の人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。来たるべき方が来る、これはイエス様のことです。この地球に戻ってくると約束をしているイエス様は、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになるという約束もしているイエス様です。私たちの方ではこの御言葉を信じて、神様の言葉を信じて生まれ変わりをした、救われているということを信じます。だけれどもですよ、もう片方では神様に対する確信を投げ捨てていることがあるんですよ。片側ではこの神様の言葉に基づいてこういう行動を取ったから私は救われているということを言いながらも、もう片側ではこの神様の言葉に従えば私は癒されている、だから癒しは現実になるはずだということを信じきれない人がいる。なぜかと言ったら、私の癒しはまだ現実になっていないからだというようなことを言い出します。例えてはですよ、神様昔は大きなことをした、将来も大きなことをしてくださるだろう、だけど今私の生きているこの世界では毎日苦しみ耐えて、それで天国に行ける時まで我慢していなければいけないんだということを信じている人も出てきております。ちょっと横道にそれると思うんですけども、ヨハネの福音書の3章の16節ではこういうことが書かれております。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。実はここにもうちょっとした言葉があるんですけれども、御子を信じる者は誰であっても永遠の命を持つ。これはですね、クリスチャンならもちろん信じられるわけです。信じてるからクリスチャンになってるわけです。ところがですよ、そのことを信じているのに、それだったらじゃあこれはどうなのか、誰であっても山に向かってどけと命令してどくと信じたらその通りになる。これを信じていないクリスチャンが多いんですよ。どうしてか、ヘブルの10章の37節でいきましょう。もうしばらくすると来るべき方が来られる、遅くなることはない。だからあなたの忍耐もそんな永遠にしなければならない忍耐ではなくなります。忍耐しようと覚悟したらその時に現実になっちゃう。いつになったら来るんだろうと思ってたらいつになっても来ない。私の義の人は信仰によって生きる。これでまたちょっとですね、横に飛ばしていただきましょう。私の義の人は、神の義となっている人は信仰によって生きる。ロマ書の一章によりますと、信仰というものには二つのタイプがあると教えられております。ロマ書の一章の16節を読んでみましょう。なんでこんなに横道にそれるのかといったら、じゃあヘブル11章の信仰はどっちなのかというのが質問になるからです。ロマ書の1章の16節と17節と読んでいきましょう。 私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人々に救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義の人は信仰によって生きると書いてある通りです。まずですね、この信仰というのは2つあるといった、まず最初の1つの方いきましょう。16節でもって、信じるすべての人にとって救いを得させるものだという。そうするとですよ、救いを得させるための信仰というのがあるということになります。事実、聖書ではあると証明している。エペソの2章ではそれがあると証明しております。エペソの2章では4節から読んでいくとですね、実際にそれがあるとポーロが聖霊様の導きで書いている。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなたが救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る良いにおいて、その優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る受愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みの良いに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。つまり神様が与えてくれた信仰であなたが救いを得ることができている。だから救いを得させる信仰というのがあるわけです。そうするとですよ、信仰から信仰に進むと書いてあるんですけど、もう一つ目の信仰というのは何なのか。まあそれ前にもうちょっとこの最初の説明しましょう。救いを得させる信仰というものは、これはロマ書の10章の9節と10節とで教えているものに関する信仰です。こう書いてあります。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われる。ここでもってですね、まず表現をちょっと先に考えていきましょう。それから2つ目の種類の信仰に移ります。ロマ書の10章の9節と10節とでもって、我々は生まれ変わりをする、救いを得るということになるわけですけれども、その時にどういう言葉が使われているか。あなたの口でイエスを主と告白をする。神はイエスを死人の中からよみがえらせたと、あなたが信じたら救われている。ということになるとですよ、救いを得させる信仰は何に基づいているかといったら、イエスを信じる信仰ということになるわけです。イエス様がどういうことをしてくれた、イエス様が十字架でどんなことを私のために達成してくれたというのを信じることで、あなたは救いを得ることになります。じゃあもう一つの方の救いに行きましょう。これは何かで、もう一つの信仰です。これは何かと言ったらば、毎日クリスチャンが毎日生活をしているときに持つ信仰です。義の人は、神の義となっている人は、生まれ変わりをしている人は信仰で生きる。だから毎日の生活に使う信仰です。クリスチャンとして毎日生活をしているときに信仰を使わなきゃいけない。義の人は信仰で生きるんです。さあそうするとですよ、じゃあこの2つ目の種類の信仰、毎日の生活に関する信仰は、じゃあ何を信じたらいいのか。生まれ変わりをするときにはイエス様を信じる信仰でした。じゃあイエス様をどかしていいのか、そういう意味じゃないんです。イエス様が主です。いつまでも主です。だからもちろんイエス様というものがここでも入ってこなきゃいけないんだけれども、イエス様が入ってくるけれども、イエス様個人を信じるのから救いさせるときの信仰です。じゃあ何を信じるのか。神の言葉で
書かれているイエス様を信じることで毎日の生活に対する信仰ができるんです。中心になるのは神の言葉です。この聖書で教えているものです。この毎日の生活における信仰というものがヘブルの11章に書かれている信仰なんです。だけども10章のヘブルの10章の38節いきましょう。もし恐れ退くなら私の心は喜ばない。この10章の35節ではあなた方の確信を投げ捨ててはなりませんと言っている。それと同じ意味です。神様の約束に対する確信をなくしてしまって信仰で生活をしていかないのならば私の心は彼を喜ばない。で39節でいきましょう。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。信じて、この時の信じるのはイエス様を救い主としての信じじゃないわけでしょ。神の言葉を信じる信仰で生活をすることでもって命を保っているものなんだ。信仰はと言って11章の一節に入るんですよ。ここまで説明してきたことでもって分かっていただけるように11章で話題となっている信仰というものは救いに導く信仰ではありません。神様を既に信じている人たちが毎日の生活に使う信仰のことを指しております。で、この毎日の生活に使う信仰というものはですね、時といたしますとくじけてしまうことがあります。時とするとその信仰を使っているつもりでありながらも結果的に失敗してしまうこともある。時とすると信仰でない行動を取ってしまうことも出てしまいます。実はこのヘブルの11章に並べられている人たちもそういう失敗をした人たちなんです。だけれどもその度に立ち上がって前進していっているんです。恐れ退いたままでいるのではない人たちなんですよ。じゃあどういう理由で聖書ではこのヘブル書の11章を神様が書かしているのか。答えはですね、12章のヘブルの12章の1節と2節と読むと分かってきます。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいというものに実は結びつけてくるんです。私たちもこの昔の人たちと同じように一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てようではないか。私たちもここに引用されている人たちと同じように私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではないか。なぜなら11章に書かれた人たちはみんなそうしたんだからと言ってるんです。そしてあの人たちも結果的には信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで信仰の生活を続けておりました。だから私たちもという言葉になるわけです。11章の一節から今一度読み直しをしましょう。信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。実はこの部分がこの11章でのイントロになります。 とても大切な教えが隠されている。後ほど細かく分析していこうと思うんですけど、今まであれと思うようなことがですね、ここに記されております。11章の1節にいきます。信仰は望んでいる事柄を保証するものだという。先ほど言いましたけれども、希望のないところ、望みのないところに信仰はありません。信仰の出発点は希望を持つことです。神様の言葉で教えている通りのことをしたらば、約束されているものを手に入れることができると教えている。私は約束されているものを手に入れたい、手に入れることが可能になっているという希望を持つということが必要です。希望そのものは実体じゃないんです。手に取ることはできません。目に見えることもできない。希望を信仰に、希望に向かって信仰を加えることでもって、希望したものが実体に変えることができるんです。今言っていますよ。希望したものに信仰を加えたらば、希望したものが実体に変わるんです。希望そのものは実体ではありません。目に見えない、手に触ることもできません。その希望したものに信仰を加えたら、目で見ることもできる、手で触ることもできる、使うこともできるようになります。目に見えないものを確信させるものです。この確信させる、これはエレンコスというギリシャ語が使われているんですけれども、納得する、あるいは納得させる、証明するという言葉、意味が入っております。同じようにですね、癒しというものを例にとりますと、神様の言葉ではキリストの打ち傷の上にあなたは癒されたんですと書いてある。私の病気の症状はまだ残っている。だけれども、これまだ現実になっていないんですよ。だけれども私には神様からの約束がある。神様は嘘をつかない方だから、今私の目には見えていないけれども、病気は癒されたと分かっていないけれども、癒しは私のものになっているということを確信させるという言葉で表しているんです。それで昔の人はこういう信仰でもって称賛された。客地を見ていただけますと、証を得た。これ一言です、その言葉なんで非常に面倒くさいギリシャ語が使われているんですけど、その意味を取りますと、この信仰を行動によって証明したという意味が入っているものをですね、証を得たと訳しております。だからヘブル書の11章に書かれている昔の人々の信仰というものはですね、どれをとってみてもその人たちが信仰でどういうことをしたのかということが書かれています。大雑把にさーっとめくっていってみましょう。まずですね、11章の4節を見ていただきますと、全部読みません、とびとび読みます。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げた。これは行動でしょ。その次、5節に行きましょう。信仰によって絵の具は主を見ることがないように映された、軽挙されたということです。これも動きでしょ。7節に行きましょう。信仰によってノアは恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作った。8節に行きましょう。信仰によって神様からの命令に対してそれに従った、そして出て行った。全部これは行動でしょ。9節いきます。信仰によって他国人のように住んだ、つまり自分の家を持っていないということです。テント生活をしています。10節信仰によって、失礼しました、11節です。サラも子を宿す力が与えられた。17節まで飛んでいってみましょう。信仰によってアブラハムはイサクを捧げた、生贄としたんです。ちょっと飛んで20節までいってみましょう。 信仰によってイサクはヤコブとエソを祝福した。どんなふうな祝福の仕方をしたのか、この時でもって、ね、もっと説明します。21節に行くと、信仰によってヤコブは一人一人を祝福し、自分の杖の頭に寄りかかって礼拝をした。22節、信仰によってヨセフは自分の骨について指図をした。23節、信仰によってモーゼは隠された。これは信仰、これはモーゼじゃなくてモーゼの親の信仰です。でもってモーゼは隠された。あの時生まれた子供は全部男の子だったらナイル川に流せという命令があったのに、流さないで3ヶ月間自分の家の生活をさせておいた。24節、信仰でモーゼはパロの娘の子と呼ばれることを拒んだ。27節まで飛んじまいますと、信仰によってこのモーゼはエジプトを立ち去った。28節、信仰によって彼は吸い越しと血の注ぎと行った。29節まで言ってしまいましょう。信仰によって紅海を、海を乾いた土地のように渡った。あとはですね、皆さんご自分で読んでいただきましょう。後ほど細かに説明してくれる、分かっていただけると思う。こんな風にしてですね、11章に書かれているのは全部信仰に基づく行動を表しております。信仰で何かしたということが書かれてあるんです。ヘブル書の11章の勉強に入る前にですね、ヤコブの2章に行っていただきましょう。ちょっとこっちからですね、大切な点を説明したいと思う。ヤコブの2章の17節を見ていただけますと、それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですと言っています。この信仰は救いに導くための信仰ではありません。毎日の生活での信仰です。信仰も行いがなかったらそれだけでは死んだもんです。さあ、ここでですね、ちょっとこういうことを考えていかなきゃいけない。じゃあ神様は私たちがどれほどの信仰を持っているか知らないか、わかります。見ることができます。だからあなたがどれだけの信仰を持っているのか、あなたが何にもしなくたって神様にはわかります。だったら行い必要ないじゃないか。行いはあなたの周りにいる人たちにとってはあなたがどれほどの信仰を持っているのか見ることができないんです。あなたが信仰の行動を起こすことで初めてあなたがどれほどの信仰を持っているのか周りの人は見ることができるようになります。ヤコブは実はこれのことを言っているんです。あなたはもうすでに救われている。イエス様は主として生まれ変わりしている。だけれども私にはあなたの内側が見えない。本当に生まれ変わりしているのかどうか私には分からない。あなたが口から私は生まれ変わりしてます何千回言ったとしたって、私の耳には生まれ変わりしたと聞こえるけれども、あなたが本当に生まれ変わりしたかどうか私には見えない。だったらいいのか。それが今度はヤコブの2章の18節で教えている。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。もしもあなたが、私はクリスチャンです、生まれ変わりをしていますと言うんだったら、私にそれを言うんだったら、私に行いで見せてほしい。でなかったら口から出まかせを言っていると全然何も違いがないじゃないかということになる。信仰にはそれに伴う行動がなかったらどれほどの信仰を持っているのか証明することは不可能です。私の行いによって私の信仰を証明いたします。あなたの周りにいる人たちにも、あなたがどれほどの信仰を持っているのか分かりません。ただ口から出まかせ言っているのかもしれない。だけれどもあなたが信仰に伴う行動の結果を見ることでもって、あなたにどれほど信仰あるのかないのか分かる。 あなたがいくら私は生まれ変わりしました、神の家族の神の子供ですと言ったとしたって、本当にそうなっているかどうかは周りの人には分かりません。だけどもあなたが生まれ変わりに伴った行動を取れば、あなたが生まれ変わりをしているということが周りの人にはっきりと分かってくる。だから行動が必要なんです。信仰は必要だ。で、信仰でどういうことを言ってるか、19節でこう言っています。あなたは神がお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。悪霊どもも神様を信じている。あなたが神様を信じていると言っていると同じに、悪霊も神様を信じている。だけど悪霊には良い行いができないんです。生まれ変わりをして神様を信じていれば良い行いができる。あなたが悪霊と同じでないということを証明するのにはただ一つの道があります。それはあなたがその良い行い、神様が準備をしている良い行いを取るということだけです。20節。ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰は虚しいことを知りたいと思いますか。愚かな人よ、信仰に関する知識は持っていても信仰の行動を取らない人、どういう人かと言ったら、愚かってのはこれ頭が空っぽって意味なんですよ。いや信仰の知識を持ってるじゃないか、空っぽでないじゃないかというと、神様から見たら空っぽと同じなんです。周りの人から見たら空っぽと同じなんです。信仰はないのと同じなんです。知識を持ってたって行動に出さなきゃ、ないのと区別がつかないんですから。で21節。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。行動が大切だと言ってる。さあここでですね、また横道に入りましょう。皆さんに注意していただきたい点がある。このヤコブの2章の21節にまた戻ってくることにして、ロマ書の4章をまずめくっていただきましょう。ロマ書の4章ではこういうふうに書かれております。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのならば、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と教えていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたと書いてあります。働く者の場合はその報酬は恵みではなく当然の支払うべきものと満たされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義と認められると教えている。すぐに私が何を言いたいのか分かっていただけます。ロマ書の4章では信仰が義と認められると言っている。さあそこでですよ、今のヤコブの2章で何と書いてあるのか、今一度戻ってみていただきましょう。ヤコブの2章の21節です。同じアブラハムのことです。行いによって義と認められた、これ違いが分かっていただけると、ロマ書は信仰が義と認められる、行いがヤコブの方では行いが義と認められている。さあどっちが正しいのか、どういう理由でこういう違いがあるのか、聖書には矛盾がないはずなんです。片っぽで信仰というのは片っぽで行いというのは、これどういう意味か、この点でですね、実は昔からこの聖書の解説を読んでいきますと、人によってはこれひどい方ね、人によってはヤコブの手紙は新約聖書には入っちゃいけない、なぜかといったらロマ書の教えと反対のことを教えてるからということをですね、言っている神学者もいるぐらい までですね、この2つに対して議論がけんけんごうごうとしております。矛盾してるか、実は矛盾していないんですよ。いないんだけれども、多くの人がある点を見過ごしているから矛盾したように感じている。片っぽ確か信仰なんです。片っぽ行いなんですよ。で、矛盾していないんです。さあ、じゃあもう一度ロマ書の4章を調べていきましょう。矛盾しているかいないのか、ここから分かります。そしてヤコブの2章に戻ります。ロマ書の4章の方が先ですから、まずヤコブの方ですね、先に消しておきます。ごまかす意味じゃない、行いが義と認められてヤコブに書いてあるんですよ。これごまかしません。だけどまずロマ書の4章で言って何が書いてあるのか、まず調べて、それからヤコブに移りましょう。ロマ書の4章の1節から今一度読み直しをします。読んでる時にですね、私がですね、言葉の字で強調するから、書いてある通りに読むんですよ。だけども強調するから、そこを注意していただきましょう。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのならば、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたと書いてあります。働く者の場合はその報酬は恵みではなく、当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださるなら、その信仰が義とみなされる。さあ、ここでもってですね、ロマ書の4章では何を言ってるのか考えてみましょう。神の御前ではどうだという、神様から見たらば不敬虔な者アブラハムという罪のまだ持っているものを義と認めてくださる。これも神様からでしょ。神様から見たらば、何かアブラハムは信仰で義と認められているんです。さあ、今度ヤコブに行きましょう。ヤコブの2章に行きます。21節、その前にもうちょっとですね、前から14節ぐらいから戻ってみましょう。そして21節までいきましょう。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟または姉妹の誰かが着るものもなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人に、安心していきなさい、温かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように、信仰ももし行いがなかったら、それだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神がお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身振りをしています。ああ、愚かな人よ、あなたは行いのない信仰を虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、さあ、そうするとですよ、ヤコブの2章は一体誰を愛対象として喋ってるか。例えば先ほどの14節では、その人にあなたがという言葉をヤコブの2章では使っている。誰を対象にしているのか。人でしょ。ヤコブの2章の方では人というものを対象にして、アブラハムの信仰というものを示しているんです。ロマ書の4章では神様から見たらば、神様に向かってアブラハムは義と認められているのが、何で認められているのかを書いている。 神様からはアブラハムの信仰で義と認められる。だけどその信仰はいくらあると言ったって他の人に見えるか、ヤコブ書では見えない。だから行いがあればそれが信仰があると見える。その信仰は義とするんだということ。だから行いがその人を義とするとヤコブの2章では書いているんです。ロマ書の4章は神様の方からアブラハムを見ておくんです。ヤコブの2章では人間の方からアブラハムというものを見たときにその信仰に見る見方に違いが出てくるからなんです。だからですね、表面的に見たらまるで矛盾したような言葉になるけど、矛盾してるんじゃない、どちらの角度からその同じものを見ているかで違いがあるんですよ。ヤコブの2章の22節に行きましょう。あなたの見ている通り彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであって、行いが信仰だと言ってない、行いが義としたと言ってない、信仰と行いと両方が働いたんだって。信仰は行いによって全うされる。つまり行いの伴わない信仰というものは全うされていない信仰ということになるわけです。完全でない、成長していない信仰だとこう言ってることになる。23節、そしてアブラハムは神を信じその信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたんです。人は行いによって義と認められるのであって信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。25節、これはヘブル書の11章の31節にも書かれています。同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ別の道から送り出したためにその行いによって義と認められたではありませんか。ラハブはこの死者たち2人のスパイを、イスラエルから2人のスパイを送ってですね、エリコの町がどんな状態なのか調べさせた。その時に迎え入れてくれたのがこの遊女インバイフです。昔のインバイフだ、今その時はインバイフじゃなくなってるんですけども、インバイフだった女がその二人のイスラエルのスパイを自分のところに入れてかくまってくれた。じゃあそのラハブはいつその信仰が始まったのか。実はこの出来事よりもずっと前に神の前に義と認められる動きを取っているんです。後ほどこれ証明します。でラハブの信仰はそれから成長していってます。だけれども信仰は行動が伴わなければ死んだらと同じです。効果を表しません。そこへですね、イスラエルのスパイが2人来た。だからこの人たち2人に対して信仰の行動をラハブが取りました。どんな行動を取ったか、まあ、後ほど細かに説明したいんですけども、ラハブはですね、一体どういうことをしたか。この2人のスパイを助けるために自分の命を危険にさらしております。その行動でもってラハブが持っている信仰というものをこの二人のスパイははっきりとここで判断することができた。神様はですね、ラハブがもうすでに信仰を持っているのを知っている、だからラハブのところに行けとこの二人のスパイに指示を与えた。エリコの町にたくさん人がいる、たくさんのホテルがあるんだけれども、このラハブのところに行った理由はそこなんです。だけれどもそのラハブに本当にどれだけの信仰があるのか、この二人のスパイはこのラハブが自分の命を懸けてまでこの二人を守ろうとしたことで初めて分かった。それでこのラハブがですね、あんたたちイスラエルの人たちがこのエリコの町を攻めてきたときに私と私の家族のも全部救ってほしいと言ったときに二人のスパイよろしい、だからこういうことして紐を垂らしてこのうちにいたらこれだけのものを全部救うようにしてあげる、私の命を懸けて約束をするというところまで来た理由は何か。このラハブの信仰の行動でどれだけ信仰あるのか、神様を信じているのか分かったからなんです。そのために結果としてですね、イスラエルの連中がエリコの町を攻めて滅ぼした時にこのラハブとその家族全部が救われている理由は実はここにあるんですよ。ヤコブ書の2章の最後にいきましょう。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に行いのない信仰は死んでいるのです。行いでもってこの内部に秘められている目に見ることのできない信仰というものは行いで人々にはっきりと示すことができるようになります。行いの伴わない信仰というものは身の結ばない、役に立たない信仰です。ヘブル書の11章では信仰に伴う行いというものがたくさんあると思うんですけども、その中でも特に神様の方から見て 私たちに知らせたいと願っているものだけをリストにしております。だからですね、例えば一つの例を取りますと、ここでもってエノクというのがある、あるいはですね、ノアというのがある、アブラハムというのがある。この連中はここに書かれていることだけをやったかと、そうじゃない、もっと他にも信仰の行動をとってはいるんですけれども、その中でも特に神様の方でもって私たちにこれだけのことは知ってほしい、これだけの動きをあなた方も取れるようにしろという意味で書いているのが、このヘブル書の11章でのこの昔の人々と呼ばれている連中の信仰の動きなんです。どういう行動を取ったのか、これから細かに勉強していきましょう。そしてですよ、だけど最後の目的は何かというと、この12章の一節です。ヘブルの12章の一節、こういうわけで、こういうふうにたくさんの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているんだから、こういういろんな証があるんだから、こういうことが真似できるんだから、これを模範にして私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれているこの信仰の競争を忍耐を持って走り続けようではないか。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないようにしなさいというところに結びついてくるんです。そして信仰という面において成長していって、神様に対してイエス様に対して喜べるものになっていこうというために、このヘブル書の11章があり、私もそれをこれからですね、ここでもって勉強しようとしているんです。もうちょっとですね、細かい点に入ろうと思ったんですけども、これぐらいをイントロにしてですね、来週からヘブルの11章細かにですね分析をしていきましょう。先ほど言ったように3節がこの11章でのイントロです。だから多くの場合ですね、信仰というとヘブルの11章の一節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですという、これが信仰における定義だというふうに感じたけれども、これは定義としてあるけど、これが出発点だって、これが最終的に私たちが行くつくところではないんですよ。これに基づいて行動を取ったところでもって、初めてこの一節の定義が生きてくるんです。だからこの一節での信仰とはどんなものなのか、定義を勉強する必要がない。それよりも3節からって何を教えようとしているのかという、このイントロからですね、4節に入っていかなきゃいけない。で、3節で気をつけていただきたいのはですね、見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟る、信仰で悟るというのが一体何を意味しているのか。実はですね、こう、私もはっきり申し上げましょう、この11章の3節での解釈というものというか説明をですね、今まで曖昧な説明をしてまいりました。原本に忠実な解釈をして皆さんにお知らせしておりません。今まで必要なかった。だけどヘブル書の11章を勉強するからには、この3節を細かに原本に忠実に分析をしていかなきゃいけない。で、分析をしていきますと、今まで皆さんが私の口を通して聞いた解釈と違う内容のものを実はここで教えているんだということが分かっていただきます。そしてですね、その時になって初めてこの見えるものが目に見えるものからできたのではないのを悟るというのが何を意味しているのかはっきり分かる。まあ、簡単にこれだけ言っておきましょう。このヘブル書の11章の一節で書かれているもの、あるいはですね、その前にすでにいろんな出来事が書かれています。アブラハムのことなんかはですね、もう創世記の17章あたりでずっとできている。ここで特にのイサクを生贄に捧げたというのが22章で書かれている。だけれども22章で書かれているもの、これが目に見えるものです。でもってそういう理由でアブラハムはこのイサクに対する行動を取ったのではない、実は信仰、その後ろに大きな信仰があるんだということを私たちが悟らなければいけないと、実は3節で教えているんですよ。だから私たちが今までですね勉強してきた内容と、これから信仰というものに基づいて行動を伴う信仰に基づいて解釈をするときには解釈の内容が違ってくるということをまず覚えておいていただきたい。だからこんなイントロで長くしてるわけです。目に見えるものが目に見えるものからできたのではない、その奥に大きな意味がある、それをアブラハムはちゃんと知っていて必要な行動を取ったということを神様は言いたいんです。ノアはそれを知っていて行動を取ったと言いたいんですよ。失敗した点もあります。失敗した点も皆様に指摘しなければいけないと思う。だからですね、ここに11章に書かれたものだけを調べていくんじゃなくて、 どういう出来事のどういう背景でもってどんなふうな出来事が起きて、だからここに住所にこう書かれているんだというふうにぐーっと回りながらですね、説明して勉強していきたいと思うんですけれども、この信仰というものに関してヘブル書の十一章では何を言っているのか掴んでいただきたい。最終的な目的は今度はその信仰に、あなたの信仰に基づいて行動を起こすということにあるんです。行動を起こさなければ死んだ信仰です。そういう観点からこのヘブル書の十一章できるだけ早いうちに勉強したいからですね、ヘブルの手紙の勉強したいけども先のまずどかしておいてこっちを先にしようということになったわけです。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たちがこれから勉強するヘブル人への手紙というものについても真理をしっかりとつかむことができるものであるよ。信仰というものが一体何を意味しているのか、その十一章を通してあなたが何を私たちに学ぶように準備をしてくださっているのか、しっかりと私たちがその真理を学ぶことができるものであるよ、つかみ取ることができるものであるよ、あなたが導いてくださるようイエスの名前でお願いいたします。特に天のお父様、私に対して私の中に宿っている聖霊様を通してその正しいものを正しいと理解する力を与えてくださり、油注ぎを与えてくださり、私自身にもそれからここに集まっておられるお一人お一人の上にもその真実をしっかりと真実として受け取れるものとなるよ。どうぞこの頭を通して考えさせ、この口を道具と使ってくださるよう、そして必要な油注ぎを注いでくださるようイエスの前でお願いいたします。今日の我々一人一人が共に御言葉に基づいた正しい理解を受け、その理解に基づいて正しい行動を取り、そしてあなたに喜ばれるものとなるよ。信仰がなくては神に喜ばれることがないと言われているものを実際に信仰で喜ばれるものとなるよ。どうぞこれから先もあなたが私たち一人一人を導いてくださいますように、こういうような祈りをあなたがいつも叶えてくださることを心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを今日のこの講座を閉じるにあたり、主なるイエス様の御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。